前奏の中で主のお見舞いに期待を持って静かに恵みを待ち望んでまいりましょう。招きの言葉。ああ、神の知識、知恵と知識の富は何と深いことでしょう。神の裁きは何と知り尽くしがたく、神の道は何と極めがたいことでしょう。誰が主の心を知っているのですか。誰が主の助言者になったのですか。誰がまず主に与え、主から報いを受けるのですか。すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように。アーメン。ですから兄弟たち、私は神の憐れみによってあなた方に進めます。あなた方の体を神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として捧げなさい。それこそあなた方にふさわしい礼拝です。この世と調子を合わせてはいけません。むしろ心を新たにすることで自分を変えていただきなさい。そうすれば神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に喜ばれ完全であるかを見極めるように見分けるようになります。それでは賛美の時を持ちたいと思います。賛美のリードをよろしくお願いします。
主よ愛します、感謝
今朝の礼拝のために司会者が代表してお祈りしますので、皆様心合わせてお祈りください。お祈りいたします。恵み深い愛する天の父なる神様、この幸いな礼拝の恵みをありがとうございます。私たち先週1週間、それぞれの場所に使われた場所において歩んでまいりました。その中である時は傷つき、また疲れ果て、またある時は人を傷つけてしまったことがあるかもしれません。そのような私たちですけれども、このように神様の御前に出て、神様からの御言葉に聞き、 神様からのメッセージを受け取ることができる恵みをありがとうございます。私たちは今それぞれの心の状態で神様の御前に出て神様の言葉に聞こうとしています。どうか私たちが今日語られる聖書の御言葉を通して心を新たにされ、今週1週間歩むことができるように導いてください。今日も百瀬ジョザイア牧師をこの場所に招いてくださっていることを感謝いたします。どうぞ先生を通して神様の御言葉が大胆に語られますように、先生を神様の器として豊かに用いてください。日々私たちがいただいた恵みを通して、日々私たちが生かされている場において神様のことを証しし、神様の恵みを伝えることができますように導いてください。世界中においては戦争が起き、また飢饉があり、迫害があり、そのような困難の中で生活している人々、また同じ主を礼拝する一つ一つの小さな集まり、迫害の中で持たれている集まり、それぞれの場所に神様が豊かに臨んでくださって、主を礼拝し見上げることができますように導いてください。この礼拝を最後まで導いてくださることを信じ、感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。神様がこのように祈りなさいと教えてくださった主の祈りをご一緒にお祈りいたします。前のスクリーンにも投影されます。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄えは常しえにあなたのものだからです。アーメン。それではもう一曲主に賛美をいたします。教会福音賛美歌303番飼い主我が主よです。はじめに歌詞をお読みいたします。飼い主我が主よ、迷う我らを若草の延べに導きたまえ、我らを守りて養いたまえ、我らは主のもの、主にあがなわる。良き友となりて常に導き、迷わば尋ねて引き帰りませ。我らの祈りを受け入れたまえ、我らは主のもの、ただ主に頼る。許しの道かい救いの恵み、清むる力は皆主にぞある。我らはあがない命を賜う。我らは主のもの、主にありていく。身尽くしおば我らに満たし、今より身胸をなさしめたまえ。我らを憐れむ身恵みふかし、我らは主のもの、主をのみ愛す。それでは賛美いたします。 それでは本日は先週の総会で決定されました執事の就任式を執り行います。ではよろしくお願いします。
本日、執事の就職式を執り行いたいと思います。まず新約聖書のローマ書12章6節から8節までお読みします。私たちは与えられた恵みに従って異なる賜物を持っているので、それが預言であればその信仰に応じて預言し、奉仕であれば奉仕し、教える人であれば教え、進みをする人であれば進め、分け与える人は惜しまずに分け与え、指導する人は熱心に指導し、慈善を行う人は喜んでそれを行いなさい。お祈りをいたします。天の父様、あなたがこの教会に執事を置いてくださったことをありがとうございます。あなたがこの教会の一人一人に異なった賜物をくださり、一人一人がそれを生かせるようにしてくださり、ありがとうございます。今日私たちは執事の職に、ついてくださるこのお二人の姉妹のために、祈りを捧げます。どうぞ彼らを導いてください。これからの誓いを私たちがみんな共に聞き、この働きの重大さを覚えて感謝して教会として歩めますよう助けてください。イエスキリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。今日ちょっと向きを変えてみて制約したいと思います。制約に入ります。内堀孝子姉妹および前田和美姉妹は、失礼しました。はい、聖書には神に選ばれた者、聖なる者、愛されている者として深い慈愛の心、親切、謙遜、柔和、寛容を着なさいと言われていますが、執事職は事前の奉仕にあたるものとして新約の教会に起こされたものであります。執事となるものは神の民が主に捧げたものを忠実に司り、困難にある人々に心を用いてこれを助け慰めることについて務めるべきものです。今あなた方はこの職に就くにあたり、旧新約聖書が神の言葉であり、信仰と生活の唯一の誤りない基準であると信じますか？
信じます。
今この職に就くことを愛と憐れみの主イエスキリストの証明によると確信しますか？
確信します。
日本長老教会の信仰基準を受け入れるとともに、本教会憲法とを遵守することを約束しますか？その職務を重んじ、隣人と社会への愛と奉仕を行うことを約束しますか？
約束します。
いかなる場合にも福音の真理及び教会の純潔と一致と平和のために努め祈ることを約束しますか？
約束します。
この志を与えられた全能の神がこれを成し遂げる力を与え、あなた方のうちに始められた御業を全うされますように。アーメン。それでは、信徒の制約に入りたいと思います。この教会の信徒は、ご起立ください。
We will now have the vows for the members of this church. If you are a member of the church and are able, please rise. この内堀孝子姉妹および前田和美姉妹は今執事として主よりあなた方に使わされました。あなた方はこの姉妹たちをその務めにふさわしく尊敬し励まし、主にあってこの姉妹たちに従うことを約束しますか？
約束します。
あなた方は真心から喜びと敬意を持ってこの姉妹たちのを群れの奉仕者として受け入れることを誓約しますか？
誓約します。
ありがとうございます。ではお祈りいたします。教会の頭である私たちの主イエス・キリストの父なる神よ、このしもべたちを今教会の執事として選んでくださったことを感謝いたします。御霊なる神がこのしもべたちを性別して執事の職に就かせてくださり、またその職務を果たすに必要な賜物を豊かに授けてくださいますように。執事として立派に仕えた人は良い地方を占め、またキリストイエスを信じる信仰について強い確信を持つことができるのですという御言葉に励まされて、やがての日に良い忠実なしもべよと祝福を受けるものでありますように、主イエスキリストの皆によって祈ります。アーメン。私は今ここに内堀孝子姉妹および前田和美姉妹が御言葉に基づき日本長老教会憲法に準じてこの教会の執事の職に就いたことを宣言いたします。
それでは今日の聖書の箇所を朗読いたします。新約聖書コリント人への手紙第1、7章25節から40節です。コリント人への手紙第1、7章25節から40節まで司会者がお読みいたします。ではお読みいたします。未婚の人たちについて、私は主の命令を受けてはいませんが、主の憐れみにより信頼を得るものとして意見を述べます。差し迫っている危機のゆえに男はそのままの状態にとどまるのが良いと私は思います。あなたが妻と結ばれているなら解こうとしてはいけません。妻と結ばれていないなら妻を得ようとしてはいけません。しかしたとえあなたが結婚しても罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ただ結婚する人たちは身に苦難を招くでしょう。私はあなた方をそのような目に遭わせたくないのです。兄弟たち、私は次のことを言いたいのです。時は短くなっています。今からは妻のいる人は妻のいない人のようにしていなさい。泣いている人は泣いていないかのように、喜んでいる人は喜んでいないかのように、買う人は所有していないかのようにしていなさい。世と関わる人は関わりすぎないようにしなさい。この世のありさまは過ぎ去るからです。あなた方が思い煩わないようにと私は願います。独身の男はどうすれば主に喜ばれるかと主のことに心を配ります。しかし結婚した男はどうすれば妻に喜ばれるかと世のことに心を配り、心が分かれるのです。独身の女や未婚の女は身も心も聖なるものになろうとして主のことに心を配りますが、結婚した女はどうすれば夫に喜ばれるかと世のことに心を配ります。私がこう言うのはあなた方自身の益のためです。あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が品位ある生活を送ってひたすら主に奉仕できるようになるためです。ある人が自分の婚約者に対して品位を欠いた振る舞いをしていると思ったら、またその婚約者が婚期を過ぎようとしていて結婚すべきだと思うなら、 望んでいる通りにしなさい。罪を犯すわけではありません。二人は結婚しなさい。しかし心の内に固く決意し、強いられてでなく自分の思いを制して婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意するなら、それは立派な振る舞いです。ですから婚約者と結婚する人は良いことをしており、結婚しない人はもっと良いことをしているのです。妻は夫が生きている間は夫に縛られています。しかし夫が死んだら自分が願う人と結婚する自由があります。ただし主にある結婚に限ります。しかしそのままにしていられるならその方がもっと幸いです。これは私の意見ですが、私も神の御霊をいただいていると思います。以上の箇所からパウロの独身結婚相談室と題して、百瀬ジョザイア牧師に御言葉を取り継いでいただきます。
改めてお祈りを捧げます。天の父様、神様が今日この箇所で語っておられる言葉を私が語れるようどうぞ助けてください。そして私たちがそれぞれ立場状況が違ってもここにある言葉を信じて、これに基づいて神の子として歩めるよう助けてください。イエス・キリスト様の皆を通してお祈りいたします。アーメン。皆さんは家族とか友人に何か相談したことがありますか？きっとあるだろうと思います。あるいは誰かから相談を受けたことがありますか？相手の状況、相手のことを知っていれば知っているほど細かい答えは、助言は与えられると思います。あるいは受けられるかもしれませんけれども、もし相手の状況が曖昧にしか分からなければ、こういう状況だったらこれがいいかな、でもああいう状況だったらこの方がいいかなと、そのような答えを出すのが賢明かもしれません。これは他の人の知恵の、それぞれの人の知恵の限りを認めて、判断すべき本人に助言を与えながら判断を任せる、いいカウンセリングと言えるかと思います。使徒パウロは今日の聖書箇所でいくつかの状況を想定して、独身また結婚のいわゆる相談室を開いています。7章の初めからそういう話がありましたけど、前回は特に7節までを見て結婚の場合を取り上げて、いくつかの教えあるいは原則を学びました。前回お明かしした神の教えの最後の2つを復習したいと思います。1つは、一人一人と神様との関係は夫婦関係よりもさらに大切だということ。そして独身と結婚の間には優れた方とか劣った方がありません。神様はお一人お一人のクリスチャンにくださる関係は賜物なのです。昨年の修養会の時に8節から24節を取り扱いましたので、今日はある程度そこを飛ばしてですけど、パウロが25節以降で先ほどの2つの変わらない原則を、現段階で結婚関係にいない方に焦点を当てて、いろんな状況別に助言を与える箇所です。大まかに言うと、これを分けると35節までには、結婚の是非を考える独身者への、結構一般的な助言、36節から38節までで結婚の是非を考える婚約者への助言、そして39と40節で結婚の是非を考える伴侶と死別した方への助言の話があります。どれも前回7章の最初の7節で見た原則が続けて当てはまるものですけど、状況がいろいろありますとパウロが承知していろんな状況について話します。そして繰り返しになりますけど、パウロは神様からの変わらない原則に基づいて教えるんですけど、
まあ、カウンセラーらしく考慮すべきいろんな事情とかを認めて、まあ、状況によって判断するように進めていきます。ちょっと読み解きにくい時代背景などの部分もありますけど、まあ、原則に集中して聖霊様と私たち自身が私たちの状況に当てはめていくことを願っています。またイエス様を信じていらっしゃらない方であってもパオロが述べる価値観と原則は同じです。私たちの本当の幸せは第一に私たちみんなを作ってくださった神様と平和を持って神様に心を向けることにあります。まず一つ目に結婚の是非を考える独身者への助言があります。でこの相談コーナーは一番長い箇所になりますけど、25節の私は主の命令を受けてはいませんがというのは、ここは神様からではなくパウロの勝手に、まあ、個人的に思っている意見だということではないと思います。ここにある主は、まあ、イエス様が教えられたことの中に直接当てはまる教えはパウロが持っていないという意味でしょう。例えば福音書にこれに関する箇所がないという感じです。この助言は神の権威のもとで言っていないという意味ではありません。後に見る40節にあるようにパウロは聖霊様に導かれながら神様によって信頼されて、使徒として結婚していないクリスチャンについて、まあ、意見を述べますと言っているだけです。26節です。差し迫っている危機のゆえに男はそのままの状態にとどまるのが良いと私は思います。29節でも関連することが書いてありますけど、ここの危機は、まあ、圧力をかけて不快にさせる何かの意味です。もしそのような危機がイエス様の、まあ、再臨だとすれば、ある人はこれは再臨だと言って、そうだったら、まあ、再臨が今日でもまだ来てないからパウロは誤解していたと言う人もいますけど、これが最後の日だけを指すとは限りません。再臨直前の危機、あるいはそれだけでなくその前のいろいろな危機をパウロが考えている可能性が高いです。日常的に何か危機があると私たちは通常の行動ができない場合はありますね。病院に行かないといけないなどいろんな状況があります。いろいろな大変な状況があるのをわきまえて、例えば結婚の是非をそれぞれの人に決めてほしいとパウロは言います。27、28節です。あなたが妻と結ばれているなら解こうとしてはいけません。妻と結ばれていないなら妻を得ようとしてはいけません。しかしたとえあなたが結婚しても罪を犯すわけではありません。たとえ未婚の女が結婚しても罪を犯すわけではありません。ここでパウロは、まあ、そのままの状態を解説しています。状況によって判断が変わります。結婚していれば、原則として離婚しませんというわけです。結婚していなければわざわざ結婚する必要はないとパウロは言います。そして結婚を続けることは決して神の律法に反しないので罪ではもちろんありませんけれども、以前、まあ、7章の初めでお話ししたようにパウロは、まあ、絶対のルールをここで、書いていません。28節の、結婚する人たちは身に苦難を招くでしょうというのはパウロの注意です。失礼しました。29節の初めで時は短くなってあるいは限られていますというのは、まあ、時間が少ないという意味ではなくて、現在私たちが生きている、まあ、終わりの時はイエス様の再臨までなんですけど、その時間が、まあ、限定されている、まあ、短いあるいは限定されているから、この人生の持ち方をよく考えてほしいとパウロが念押しで伝えています。今も私たちは生きる終わりの時は、まあ、危機的な大切な時です、まあ、毎日そうです。クリスチャンにまだなっておられない方でも当然毎日どう生きるかは大切な課題です。優先順位を考えないといけません。そこでパウロは
結婚した人にとって大きく、にとって大きくなり重くなる責任や経験を5つ挙げて、それは過剰評価しないで相対的に捉えるように進めていきます。それは29から31節にある5つの立場の人ですね。妻のいる人、泣いている人、喜んでいる人、飼う人、世と関わる人、これらは当時のローマの社会で、結婚する2人に寄せられる期待とか要望でした。夫婦はそれぞれの家族に対して責任があって、社会に対する責任も生じました。泣くこと、例えば家族と一緒に嘆く時もあるでしょう。喜ぶ時もあり、家族の生活に必要ないろんなものを揃えて収入を安定させて暮らすこともすごく大切な、日常的で大切なことでした。今もそうです。クリスチャンの伴侶でも確かにそのようにそのような嘆いたり、物を買ったりするように当然暮らしますけど、そういうことを重視しすぎないようにパオロが進めます。31節にあるように、この世の有様は過ぎ去るからです。33から34節まででパオロはさらに、クリスチャンが神と関係を持って世界、また伴侶と持つと神と関係を持ち、世界または伴侶と持つ、関係を持つとどうなるかを説明します。人は伴侶を喜ばせようとするはずです。もちろんそれは良いことです。で、独身のクリスチャンは比較的簡単にどうすれば主に喜ばれるかと、主のことに心を配ることができます。言い換えると、あなたは心を尽くし、命を尽くし、知性を尽くして、あなたの神、主を愛しなさいと命じられていることを、ある意味簡単に行えるかもしれません。ところが、結婚するとクリスチャンの関係が複雑になるとパウロは言います。結婚関係の中で、30と31節のような、家族関係とか所有物などで、世のことに心を配ります。そうすると、確かに神を慕って愛することはできますけど、ちょっと集中しにくくなる可能性もあります。結婚しているとそれができないというわけでは決してありません。神様に仕えることはできますけれども、二人ともクリスチャンであっても意図的に支え合って神に仕える必要がありますし、お一人だけクリスチャンであるとはるかにそれが難しくなることを皆様がご存知かと思います。そこでパウロは35節で、カウンセラーらしく牧会書として続けます。私がこう言うのは、あなた方自身の益のためです。あなた方を束縛しようとしているのではありません。むしろあなた方が品位ある生活を送って、ひたすら主に奉仕できるようになるためです。ここでもパウロはクリスチャンに対して神様にはっきり言われてないことについて、個人判断の自由と責任はあると認めます。ひたすら主に奉仕することの価値を忘れてはいけません。今でも宣教などいろいろな状況で神様はこの生き方を7章7節の賜物としてくださるかもしれません。もちろん結婚してもいいですけれども、その中でも神様に集中し続けて歩むことについていろいろ考える必要はあります。36から38節までは2つ目の助言ですね。結婚の是非を考える婚約者への助言です。ここの相談コーナーは一番馴染み薄いところかもしれません。ちょっと時代背景なんですけど、昔多くの人は大人になる前に親の判断で婚約させられました。婚約していました。ローマの文化などでは、男性がある程度7章31節の端のように、家庭を支える経済力を得てから比較的に若い女性と結婚することもよくありました。ところが、その中ではその言い名付け、その婚約の文化はでは、一応そこまで進んでも結婚に至らない場合も結構あったそうです。ですから、ちょっと軽い関係でした。
でも、まあ、日本の現在の状況で考えると、まあ、婚約ぐらいの関係だったと言えるでしょう。あるいは、まあ、婚約前で付き合っている2人のことについて当てはまるかもしれません。新改訳聖書から分かりますように、この箇所でパウロが想定する状況について解釈が分かれます。結構曖昧です。主語は、まあ、ある人がとしか書いてなくて、はあの下書いてありません。大まかに言うと2つの捉え方があります。1つ目は婚約者同士の2人がいる状況ですかもしれません。2つ目に新改訳の第3版の訳であって、2017年版だと中の下の方に移されている訳し方では、未婚の女性の父親あるいは親権ある人、そして若い女性、そして婚約した相手の3人がいる状況かもしれません。まあ、おそらく前者が正解だとされていますけど、まあ、どちらであってもパウロは私たちは現代の個人の状況に当てはめるときに考慮すべきことを教えてくれます。まず一つ目に、婚約者に対して品位を欠いた振る舞いをしているかどうかですね。これはおそらく、まあ、家族とか婚約する、家族などから、まあ、結婚する圧力があるかどうか、まあ、社会的にどう見られるかという可能性があります。2番目に、婚約者が婚期を過ぎようとしているかどうか、婚約者が若いうちに結婚したいという、まあ、思いがあるなら、熱望があるなら、まあ、それも考慮してよいとパウロは言います。でこれは2つが揃えば、まあ、結婚してもいいということです。でも、もう1つ、結婚すべきだと思うかどうか、ここも、まあ、判断してくださいとパウロが助言しています。望んでいるかどうかパウロが問います。もし結婚すべきだと思って望んでいるなら、罪をもう結婚していいとパウロは言います。ところがパウロは、まあ、ずっと自分の意見をもう言っているので、まあ、独身で居続ける選択肢も4つの要件条件をクリアしたら、それはおすすめですと言います。その考慮するあるいは3つの要件とは、心の内に固く決意するなら、だから決意することができるなら、そして品位を欠いていると思う周りの人から強いられていないかどうか、3つ目に自分の思いを制することができるか、本当にこのまま行こうと思えるかどうか、そして婚約者をそのままにしておこうと自分の心で決意するなら、そうならば結婚しない、結婚しないでいるのは立派だとパウロが言います。まあ、結構この3つを4つをクリアするのはちょっと難しいかもしれませんけど、まあ、それパウロはそれは立派ですと言います。そして38節で、結婚に進むことも良いことであるとパウロははっきり言います。それはまあ立派とも言えます。でもパウロはまあ最後に、結婚しない人はもっと良いことをしていると、終わります。さて、今日の3つの箇所は、3つ目の箇所は、結婚の是非を考える伴侶と死別した人への助言です。ここの相談は、まあ、結婚がいつまで続くか、そして再婚をするかどうかについても原則を、語ってくれます。39節によると、結婚は原則として夫婦が生きている限りずっと続くものです。妻は夫が生きている間は夫に縛られていますと言います。まあ、もちろん逆のこと、夫についても同じことが言えます。夫婦のどちらかの死で結婚が終わるのは基本的な聖書の姿勢です。それでクリスチャンの結婚式の誓約で、命の限り彼女あるいは彼を愛し、真実と誠を尽くすことを神と証人の前に誓いますかと聞かれます。第一コリント7の10は原則離婚しないように教えていて、15節でもし、まあ、信じない伴侶が、クリスチャンの伴侶から離れたいと言われたら、まあ、仕方なく手放すが、原則として離婚しないことを教えています。ちなみにイエス様は、不倫によって結婚が破壊されたら、離婚は、まあ、選択肢としてあると教えましたが、その場合でも離婚しなさいとは言って命じておられませんでした。神様は恵みによって関係を修復することもできるほど力強いお方です。ところがパウロは第1コリント7の39で、妻は
夫が死んだら自分が願う人と結婚する自由がありますと書いています。死によって結婚関係が終わりますので、新たに結婚相手を見つけることが許されています。16節で7章16節で離婚された人でも、まあ、再婚できるかについてクリスチャンは、まあ、議論するんですけど、パウロはこの章で示しているように、まあ、原則に基づいて状況を吟味して考えるべきかと思います。次に大切な補足が書いてあります。ただし主にある結婚に限ります。主にある結婚の主にあるという表現は新約聖書に50回近く出てきます。で、関連するキリストにある、キリストにあっても75回ほどあります。使い方いろいろありますけど、大まかなニュアンスは主と主イエス様と結び合わされたものとして、あるいは主イエス様とのつながりゆえにまとめられます。再婚するものは主イエスキリストと結び合わされ続けているものとして、まず32から34節のように主のことに心を配る、ことができますので、それを検討、それを考える必要があるかもしれません。神様のこと、そして聖書が示す神の国と神の義を第一に求めるにはどうしよう、どうすればいいかと考える機会があります。再婚すれば新しい結婚相手と主の両方に心を配るようになりますが、まあ、それは、まあ、自分の歩みと、その自分の歩みをどう影響するのでしょうか。パウロは40節の前半でもすぐに自分の意見として、そのまま独身していられるならその方がもっと幸いですと言って、まあ、主に神様にもっと集中して神を喜ばせる生活の利点を念押しで言います。40節の最後に、これまでの意見の重さ、大切さを彼は伝えて、私も神の御霊をいただいていると思いますと書きます。要するに神様に導かれてこういうことを書きましたと述べて終えます。さて、パウロのここの独身と結婚相談室から何が学べるでしょうか。7章の初めのように、パウロは結婚を本当に良いことだと認めていますけど、それは必須ではない、むしろ今差し迫っている危機のような状況によって独身がより良いかもしれないと助言を与えました。これまで一生涯の独身者、あるいはすでに婚約している人、また結婚相手を亡くした人についての、まあ、いくつかのケーススタディというか相談に応じてパウロは助言をしてくれました。しかし、まあ、結論から言うと、まあ、状況によってすべきことは変わります。でも同時に私たちみんなに当てはまる原則もあります。はじめにお分かちした2つの原則と一緒に、今日の箇所がさらにはっきりさせているもう一つの原則を、覚えたいと思います。まず私たち一人と一人と神様との関係は一番大切な関係であって、夫婦関係よりもさらに大切です。そして独身でいることと結婚することの間には、優れた方とか劣った方がありません。神様はお一人お一人のクリスチャンにくださる関係は賜物です。そして、今日の箇所からクリスチャンは難しい時代に生きていて、その中でも神様が愛されることを第一に求めて、愛するのは、まあ、難しいことです。結婚すると神様に集中する面で難しさが増すかもしれません。ますかもしれませんね。二人が支え合うなら、まあ、それは違うかもしれませんよ、まあ、難しくなるかもしれません。私たちはカウンセラーのパウロに自分の状況について相談してみたら、どんな質問で彼は私たちの状況と、心を探るのでしょうか。私たちがもし結婚していなくても神を第一に愛して求めているでしょうか。今の状況を最善に用いて神様の栄光のために 私たちは生きようとしているでしょうか。あるいはこの世や人間関係を愛しすぎて神様を第二の優先、第三の優先にしてしまっているのでしょうか。私たちはみんな置かれた状況について神様の知恵と愛を疑って今の関係、今の情熱などに目を向けがちかもしれません。結婚したくて神様の教えを何か無視するか、あるいは神様に今の状況について不平不満を抱くか、あるいは結婚に満足しすぎて神様を無視するか、私たちそれぞれいろんな形で神様から離れてしまう危険があります。けれども神様は永遠に変わらない知恵を持っておられて、永遠に私たちに賛美されるべき方です。神様が私たちの信頼に値するお方です。今イエス様を信じない 人にとってでも信頼できる相手が必要だとすれば、神様に頼ってください。神様に信頼すると、私たちは今朝招きで読んだ箇所のように、この世の調子と合わせた考えで結婚また独身を考える必要がありません。私たちの人生のすべては神に喜ばれる聖なる生きた捧げ物として生きるように求められています。なぜかというと神の憐れみがあるからです。その憐れみの証拠とは、イエス様が教会に集められた私たちを愛して唯一の完全な花婿として私たちを清めてくださることです。エペソ5章の25節から読みます。夫たちよ、キリストが教会を愛し、教会のためにご自分の自を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやシワやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。これはクリスチャンが結婚していてもしていなくても関係ないクリスチャンにとって良い幸せです。はじめにも言いましたけど、本当の幸せは私たちを作られた神様と平和を持って神様に心を向けることにあります。私たちはそれができないものです。結婚と独身についてももちろん悩むときそれが見えます。しかしイエス・キリストが汚れた罪人を愛してきれいな花嫁にするためにご自分を捧げられたのです。霊的な意味で私たちのイエス様が私たちの隣に今も立ってくださって、私たちを神様の御前に立たせてくださって、御言葉によって私たちの日々の罪から清めていってくださいます。今後私たちそれぞれの状況は変わるかもしれません。で、私が願うのは、私たちの心が日々イエス様の恵みによって生き越えますように、喜んで神のことに心を配ることができますように、教会に加えられた私たちがイエス・キリストに喜んで服従して、自分の独身あるいは結婚を神様のご計画に委ねる気持ちを抱けるよう祈り求めたいと思います。お祈りいたします。天のお父様、今日もとても難しい箇所をお読みしましたけど、神様が私たちを愛して、私たちが置かれている状況についてもご存知であることをありがとうございます。どうかこの御言葉を一人一人の心に聖霊様が当てはめてください。私たちは神様を第一に愛せるよう、また家族を愛せるよう助けてください。そして私たちが神様から離れてしまう時でも、私たちを愛して清めてくださるイエス様が信じてまた立ち返るようにどうぞ助けてください。主が私たちの
神様であることありがとうございます。イエスキリスト様の皆を通してお祈りします。アーメン。
はい、それでは、応答の賛美をご一緒に賛美したいと思います。教会福音賛美歌316番、御前に立つ時を賛美いたします。はじめに歌詞をお読みいたします。御前に立つ時、私の隣に取りなしを担う愛の大祭司、私の名前はその手に刻まれ、私を天から引き離すことは誰にもできない。試み激しく罪に誘う時、目を上げてみればそこに主の姿。罪なき主は死に、罪ある私は許され満たされ、ただ主を見上げる、ただ主を見上げる。子羊主イエスは常に義なる方、変わることのない恵みあるお方。主の血で買われた私の魂、私の命はキリストのもとにかくまわれている。それでは賛美いたします。それでは感謝の献金の時を持ちたいと思います。私たち日々いただいている恵みをお返しするものです。初めての方や献金の意味のご存じない方いらっしゃいましたら、入れ物が回りますけれども、そのまま次の方に回してくださって結構です。 それではお祈りいたします。恵み深い愛する神様、この幸いな礼拝の時を、恵みをありがとうございます。百瀬先生を通して御言葉に聞き、今週歩めることを感謝いたします。私たち、すでに結婚している者、またこれから結婚する者、それぞれの歩みを神様が豊かに祝福してください。これから結婚する者においてはふさわしい神様を信じる者が与えられ、その結婚生活を通して神様の恵みを明かしすることができるように導いてください。日々いただいている恵みを今お返す神様にお返しいたします。どうぞ神様の御用のために用いてください。この恵みを感謝して主イエスキリストの御名を通してお祈りいたします。アーメン。はい、それでは週報の報告の欄に基づいて報告をいたします。本日、13時から教師会、教会学校の教師会を103号室で開催いたします。賛美会はお休みとなります。導きと支えをお祈りください。また次、来週次主日に聖晩餐式礼拝を予定しています。十字架の主の尊い犠牲を覚えて反省と感謝を込めて陪席しましょう。また朝の7時から10時の間、定例紹介会議を開催いたします。立てられている奉仕者、長老のために、導きのためにお祈りください。また先週総会、信徒総会を無事に開催することができたことを感謝いたします。主要決議事項、それぞれ議事録が配布されますので、配布しますので、そちらをご確認いただければと思います。2023年度の決算の承認、2024年度の執事選挙投票の結果、諸活動の計画の承認、予算総額承認、そして礼拝場検討委員会の立ち上げ承認、国外選挙委員会方針変更承認と、大まかな内容はこの通りとなります。また本日の礼拝において再選された内堀貴子姉妹と前田和美姉妹の2年間の任期で執事が就職されの就職が決まりました、されました。これからのお二人の姉妹の歩みと奉仕のためにお祈りしましょう。どうぞちょっとお二人またお立ちいただいて、2年間よろしくお願いいたします。はい、はい、今週の予定、こちらに書いてある通りとなります。それから今週のセルグループ、こちらに書いてあるセルグループが開催されます。覚えて、お祈りください。街道整備の奉仕よろしくお願いいたします。これ見ますね。それから追加の報告ですけれども、グレイスの1月号が発行されています。紙で受け取りの方、集報ボックスに入っていない方は編集員までご連絡ください。お渡しいたします。また少し余分もありますので、紙のペーパーで読みたいという方は受付にお聞きくださいということですね。また皆さんに配布されるメール等で配布されるデータは本日中に配信させていただく予定ということです。はい、それでは取りなしの祈りを百瀬ジョザイ牧師にお願いいたします。
お祈りいたします。天にいます私たちの父よ、皆が聖なるものとされますように、御国が来ますように、御心が天で行われるよう地でも行われますように。先週信徒総会を開くことができて、それによってこの教会の今後の歩みについていろいろ考えることができたことをありがとうございます。神様がそれを通して示してくださった導きをありがとうございます。この教会が今年も神の民として喜びを持って仕えていきますよう助けてください。この教会が成長し続けるために、神様がここに置いてくださった教会学校の教師、またヘルパーの一人一人を感謝いたします。今日の教師会をどうぞ導いてください。そして今週もたえるさまざまな交わりやセルグループの中でも、
神様が導きをお与えくださいますようお祈りいたします。本日小野光橋前が選挙の活動報告もするために来てくださっていますけど、神様がどのようにして神の国を立ててくださっているか聞くことができることありがとうございます。どうぞ姉妹を導いてください。私たちの日ごとの糧をどう、今日もお与えください。私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許します。試みに合わせないで悪からお救いくださいと祈ります。神様、今いろんな苦しみや悲しみを通っておられる方々のためにお祈りいたします。どうぞ支えてください。そして神様の良い知らせ、イエス様の福音を一人一人に深く味わわせてください。今闘病生活やリハビリを通っておられる兄弟姉妹、またご友人ご家族を覚えてくださいますようお祈りいたします。そしていろいろな憐れみの働きにあたってくださる執事の一人一人を感謝いたします。今日就職してくださった内堀姉妹と前田姉妹、どうぞ導いて支えて励ましてください。私たちや自分のことより神様のことを愛することができますよう、どうぞ助けてください。隣人を愛することができますよう助けてください。私たちはこれについて何度も何度も神様に対して罪を犯してしまいますけど、私たちをあがなうために、私たちを救うために力強く来てくださって、十字架で死んでくださって蘇ってくださったイエス・キリストのことを感謝いたします。国と力と栄えは常しえにあなたのものだから、こうして祈ってイエス・キリスト様の御名を通して祈ります。アーメン。
それでは唱詠271番、父子聖霊のを賛美いたします。お立ちになれる方はお立ちください。
主があなたを祝福し、あなたを守られますように。主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。アーメン。
お座りください。